からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。1月も、早半ばというところでしょうか。お正月気分もそろそろ抜ける頃ではないでしょうか。しっかり仕事しましょうという、そんな感じなんですけれども、さて、2012年、思い起こせば世界各国で新しいリーダーが誕生しました。私たちの住むこの日本もそうなんですよね。安倍首相が今もう本当に次の参議院選挙で、勝利を収めようと、経済にと特に頑張ろうというところが目につくんですけれども、さて、今月の21日といいますと、アメリカのオバマ大統領の就任式が行われます。オバマさんは2009年のプラハ演説で、アメリカは、核兵器のない世界へ向けて確固とした第一歩を踏み出すと表明して、本当に世界中からあっぱれという感じで、注目されたのが昨日のことのように思い出されますが、今回はどのような方針を打ち出すのでしょうか。新年2回目の今回は、平和を考える私たちにできることって何かなという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都外国語大学教授、メディア論がご専門の永谷邦彦さんです。永谷さんはさまざまな機会を通じて平和活動に取り組んでらっしゃる、そんな方です。永谷さん、明けましておめでとうございます。遅くなりました。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
はい、本年もよろしくお願いいたします。はい、永谷さんはもう渋い声でいらっしゃいますね。ラジオ向きの、
ラジオ向きなんですね。写真がつく
そうですか。はい、ね、やっぱりこの時代ですから、はい、スタジオにはカメラがあって、こうユーストリームでこう動画も配信されるという、はい、そんな時代なんですけれども、
そうしいですね。
はい、実は永谷さんは長年新聞社にお勤めだったそうですね。
はい、そうですね。2003年まで新聞社で、はい、30数年間やってきました。
30数年間、はい、はい。じゃあ学校卒業してずっと新聞記者、
そういうことです。
として、ちなみにどこの新聞社
ですか？毎日新聞です。
毎日新聞社、はい、はい。こう新聞社というと、こう新聞社によってこう個性があると思うんですけれども、はい、まあ、寄付でいうと、毎日新聞ってどんな新聞社と、
そうですね、
一言で表現するとどんな感じですか？
はい、まあ自由な寄付というところでしょうかね。何やっても怒られないというか、なかな少なくとも社論と違うことを記事にしても、それはそれでよしと、こういう非常に幅広い、姿勢を堅持していると、こういうふうに僕は思いました。
ああ、そうですか。はい、そうすると記者の自由な、自分の意見がちゃんと、記載できる、掲載できるということですね。
と、相対的にはそういうことだろうと。
それは結構大切なことですよね。
はい、思いますね。はい、
今中国でいろいろ話題になってますけれども、それがやっぱりずっと守っていかなければならないことかもしれませんね。はい、こうやってスタジオのカメラがあって、ユーストリームで配信という、ラジオもそういう時代なんですけれども、最近こういう近年インターネットが普及して、情報をインターネットでも見ることができるという、そんな時代にこの新聞はどうなんでしょうか。せっかくですので、ちょっと
そうですね、はい、非常に危機的な状況だと思いますね。
それはどこの新聞社もかなり同じ
ですね。ちょっと、全体像で申し上げますと、
はい、
10年ぐらい前までは、1日のその日刊誌の発行部数というのが5200万部トータルであったと、はい、そう言われてます。統計がありますけれども、それがどんどんどんどん今下り坂で、今4800万を切るとか、そんなぐらいのところまで来てるはずです。
あ、そうですか。は
い、で 広告メディアとしても、まあ、新聞というのは有力なものであったわけですけれども、インターネットがどんどん伸びてきている中で、相対的に、まあ、沈下状況がずっと続いてて、とうとう2009年だったかな、
はい、
インターネットにかける広告費の方が新聞を上回ると、まあ、そういうふうな状況になってますね。今だからインターネットは放送を向いてテレビをいつ追い抜くかということで、まあ、前進しているとこういう感じですね。
ああそうですか、うん、この、 あの意外だという気がしたんですが、うん、もっと、はい、あの苦戦してるのかなと想像してたんですが、
まあ
まあ400万部ですかの減少
そうですね、はい、
ですよね、はい、わ、はいはい、かりました。そういう中でこう各社はこうどのような努力というか、うん、企業努力をされているんでしょうか。
そうですね、結局紙媒体がいつまで生き残れるんだろうか、まだもう紙媒体はダメだというお提言をしたわけではないわけですけども、着々とそういう時代が近づきつつあるのかなという感じがします。でその中で新聞社は、まあ、紙に情報を刷り込むんではなしにインターネット上に情報を展開をするということで、まあ、インターネット事業にどんどんどんどん、まあ、お金を投入し人も割いて、
はい、
でそちらで一つの、まあ、産業界、まあ、言えばニュース報道を軸にしたそのインターネット事業というものを、まあ、広げようとこういうことで
新聞社もそれを重視、
そうですね、
将来像としては重視していると、
はいはいはい、
あのしかしながらですね、うん、あのやっぱりインターネットでこう見るのと、うん、新聞紙面で見るのと、うん、あのこう情報のこのなんていうんですかね、見方が違うような気がするんですが、
はいはい、
やっぱりあの絶対これは負けないぞという新聞の長所っていうのがあると思うんですけども、うんうん
はいはい、
それはあの一つ挙げるとすると何なんでしょうか、はい、大いにあると思うんですけども、うんうん、
やっぱり価値判断の問題だろうと思うんですけれども、ニュースのね、
はい、
新聞の場合はレイアウトをいろいろ工夫をすることでもって、一面のトップと社会面の下の方のベタ記事とは明らかに、まあ、ニュースの価値は違うんだということを見せるわけですね。評価付けをするわけです。でその評価をするだけの、まあ、いわば力をプロの集団として毎日毎日、まあ、作業を積み上げる中で、まあ、確立してきてるわけですね。でさあインターネットの側はそれじゃどうなのかというと、自ら価値をその評価付けして、まあ、これが大きな非常に社会的に意味のあるニュースですよという提示の仕方が自らやることは基本的にはできなくって、どうやってるかというと、お客さんが何を見に来てるかということで、その客観的な見に来てる人の数でもってランキングをつけてということになってしまってるわけですね、
うん、そうするとやはりその見る人は興味のある、うん、インターネットはやはり自分の興味のあるものを検索して探し出すっていう作業ですよね、はいはい、
そうですね。
あの新聞のいいところは、うん、自分のあまり関心のないことも目に入ったり
見えてしまうというね、う
ん、あのそこがいいとこなんじゃないかなとずっと思ってたんですけども、はいはいはい、あのやっぱりずっと残ってほしいメディアだなっていうふうに思うので、ネット事業に力を入れるのもいいと思うんですけども、やっぱりそういうなんか、うん、新聞っていうのも、うんうん、ずっとあってほしいなっていうふうに、はいはい、思いますので、よろしくお伝えくださいませ、うん、っていう感じ。はい。で、こういうお話をずっと伺ってもいいところなんですけれども、はい、永谷さんはいろんな機会を通じて平和を考えるというそういう活動をしてらっしゃると伺っておりますけれども、これは何かきっかけというのがあったんでしょうか。はい、
そうですね。もう本当出発点言えば、実は私の父が偶然なんですが広島の原爆で、死んでます。たまたま出張で広島に行ってて、まあ、出会っちゃったと、
はい、
こういうことで、遺骨も何にも跡形もなく、まあ、消えちゃったというところなんですね。で私の、まあ、母親が我々の兄弟4人を 死になってます、育ってましたけども、はい、50代で僕
は
過労だと確信してます、死んでいきました。
お母さんが
私は大学時代に死にました、
は
い、まあ、そんなことが大きなやっぱり自分の背景にはある。
そうですね。
で偶然、新聞社に入って2年目に広島支局に、まあ、行けとこういういうことで5年間広島で仕事をしました。
それは偶然に、
まあ、新聞社側が知ってて、はい、人事の人が知っててそのように配慮してくれたのかもしれません。
そうなんですか。
だけど確信は取れません、
はい。
でまあ、いずれにしても5年間広島で、まあ、取材をする、はい、まあ、そういう中で、
それは昭和何年ぐらいの、
1969年から5年間、
はい、はい、
44年からですね、はい、昭和ね、
はい、
うん、
はい、
ということで、まあ、警察を担当している時にでも、まあ、暇があれば被爆者のお家を訪ねて、
はい、
被爆者の、まあ、その日の話から戦後のとちょうど、まあ、24年25年目という四半世紀という一つの節目でしたので、
はい、
話を聞きに行く、まあ、そういうことを繰り返していました。原爆25年という、まあ、長期の企画を広島版で、まだ私2年生でしたけども、
はい、
まあ、やらされて、たくさんの人と、まあ、出会いました、まあ、はい、そんなことからずっと、まあ、を引っ張って今に至っていると。つまり、広島の原爆の問題から発展して戦争の問題、はい、うん、環境の問題、
はい、
まあ、そんなところへ、まあ、目が、移りながら現在に至っているとこんなところだ。
あ、はい、そうですか、うん、そういう経験をお持ちの永谷さんから見て、うん、
はい、
この今のこの日本の状況、
はい
は
い、
民主党政権は、
うん、
まあ、終わり、ま、終了間際に、うん、2030年代の原発ゼロを、うん、目指すというふうな一応の結論を出したわけですけれども、はいはい、自民党政権に代わってまた違う方向に、うん、歩みそうな、そういう、はい、気配が大いに漂っているんですけれども、はい、
ね、
はい、この今の日本の状況をどのようにご覧になってますか。
うん、そうですね、とても心配をしています。
はい、この核原発、それから、平和安全保障とか、うん、まあ、そういうこの関連性つながりについては、うん、こうどのようにご覧になってますでしょうか。うん、なかなかそれをつなげて語られるっていうことは、うん、そうはこう新聞市場なんかでも、
はい、
原発は原発っていう感じで、
うんうん、
別に語られてる感じがするんですが、
はいはいはい、
それはどのようにご覧になってますか。
うん、というと、それはむしろメディアの姿勢について
言
われてる、こういうことな
のかな。永谷さんがそういう、うん、ご経験を通じて、うん、そういう被爆者のお話を聞かれて、
はい、
平和について、うん、いろいろ考えてこう、うん、活動する中で、うん、こう今の日本の現状というのは、うん、何か思うところはありますか、
う
ん、という質問なんですが、
一つはやっぱり平和という、まあ、以前に、まあ、経済の力をつけていかなきゃいかん、今の不況から早く脱しなきゃいかんと、まあ、そういう言い方がされるわけですけれども、この経済に長ともぐ懸命になって、まあ、走り回ってるというか、そのことはいわゆる競争社会という社会の流れを、まあ、生み出している。で、まあ、勝ち組負け組というのがどんどんどんどん、まあ、発生をしていくわけですけども、格差がどんどん広がっているという事実がある。で、それを、まあ、解消するとかいろんな、まあ、理由でもって海外への、まあ、進出力を入れようとしている。で、その時に国家という枠組みをものすごく意識をした動きに、まあ、なってしまっているというところですね。本当に人々のその暮らしを、まあ、真っ当なものにしていこうという姿勢とは思えない、 国家中心の、まあ、発想でもって物事が動いてという感じがします。そのことが、まあ、いわば原発で言えばエネルギー源として国策としてずっとやってきた。でこれはもう放射能の問題というのは原爆の時にも明らかになっているはずですけれども、人間のその知恵では抑え込むことのできない、まあ、物質であり、あるいは核反応という現象であり、危険な状態でありことをみんな知りながら経済をともかく高めるためにはそれを運用するんだということで、かなり無理な、まあ、運用が続いていた。で今度の福島の問題でもってそれが明らかになったはずだけれども、またもう一度やっぱり使おうということが今度の政権が明確にまあ言い始めるんではないかという感じがします。まあ、ある新聞が今年のまあ新年の社説で、原発の再稼働を急げとこういうふうなトーンで、社説がありましたけども、
ああ そうなんです
か。その中では、はい、プルトニウムを確保しなきゃいけないということを同時に言ってる。そのプルトニウムのという言葉の前に、うん、要するに核武装、核兵器を作る材料になるプルトニウムを確保しなきゃいけないと、こういう流れで、表現されてるんですね。
そうですか、うん、
でこれは非常に危険な発想だと思います。政府もそこまではまだストレートには言いません。裏ではしばしば出てくるわけですね、プルトニウムの、
まあ、中曽根さんなんかは、はい、福島の原発事故の割合間もない頃に、はいはい、そのような意見をインタビューに答えていらっしゃる映像は見たことありますけど ね、
はい、個人的にはそういうことは言いますけども、はいはい、なかなか
メディアが表立っては
表現するのはね、
はいはい、ちょっとそうですか、分かりました。
心配だなという感じです。
そうですね、はいはい、さあ、そういう中で、まあ永谷さんはそのいろんなこう平和を考えるという、活動もし、大学でもこう授業をしてらっしゃると聞いておりますが、はい、まあ、時間がちょっとあまりなくなったの で、ね、はい、大学の話を、はい、伺いたいんですけれども、はいはい、どうでしょうか、授業で何かそういうものを取り上げ、られたと聞いたんですが、
まあいくつかありますけども、一つは被爆者のですね、原爆の被爆者のインタビューを、まあ、ビデオでやって、でそれを編集をして、それにいろんな外国語の字幕をつけて、
はい、
で、世界に発信をするという取り組みを2010年に私のゼミで学生たちが取り組んで成果を上げました。
ああそうなんですか、
はい、京都に住んでいる被爆者、うん、女性をまあ取材をして、で10分余りの、まあ、ストーリーに組み立てて、
はい、
で英語とイタリア語と中国語3カ国語の、まあ、字幕をつけた作品を YouTube に掲載をしました。はい、今でも見ることができます。
そうなんですか、はい、京都に住んでらっしゃるその被爆者の女性というと、はい、今何歳ぐらいになっていらっしゃるんでしょうか。
70ちょっと越したぐらいじゃないですかね。
というと、はい、その被爆されたのは、
はいはい、5歳だったと思います。
あ、そうですか、はいはい、そういう方が京都にも、はい、たくさんやっぱり住んでらっしゃるん
ですかね。
そうですね、はいはい、
1000人前後はいると思いますよ。
あ、そうですか、はい、そしてそういう、授業を通じて、そういうことを学生がされて、うん、まあ、YouTube にアップするというのは、はい、これはどういう、目的の。
そうですね、はい、被爆者の被爆体験については、まあ、いろんなところで証言活動があったり、
はい、
被爆者自身が世界に出てですね、海外で、そうした話をして広めるという活動をやってますというか、まあ、やってきました。しかし今やもう皆さん平均年齢78歳ぐらいですから、
はい、
海外に出ていくなんてのは
力がほとんどなくなっちゃうね。なかなか大変ですよね。
そうすると要するに行動半径がどんどん狭まって、
はい、
そういう中でですね、日本の国内で、被爆体験の語りをし、でそれを聞くという場面っていくらもあるんだけど、それが日本語でなされてる、
はい、
そうするとそれについて海外から見るとどう見えるかというと、被爆国という、まあ、名前はあるにしても日本人が あの体験について彼らだけでこそこそと話し合っているというふうな印象になってしまう。つまり中身が全然伝わらないですね、
世界ね。それはそうですよね。
そこ、まあ、必要なのはやっぱり被爆者の方々の大変なその苦労なり自国の体験をぜひとも外国語に翻訳をして、世界の人たちに広めなきゃならないだろうと、
はい、
その努力がずっと不足してきてるんじゃないかと、まあ、僕は思うわけです、
はい。
で、まあ、そういう意味で、外国語大学の学生ですから、それぞれまあ言語を学んでます。でその学んだ力を活用して、で翻訳作業をして YouTube に上げるという、まあ、その流れの中で世界に少しでも、まあ、被爆者の声が伝わればと、こういうことで、まあ、取り組んだわけです。
ああそうですか、はい。あの若い世代に、はい、あの今伝えなきゃという、そういう言葉もよく言われることですけれども、はい、やっぱりそれが日本だけじゃなくて、うん、あの世界のいろんな国の言、いろんな言語で、はい、世界中の人々にやっぱり伝えるっていう役割が私たちにはあるのかもしれませんね、
と思いますね。
ああ、はい、そうですか。
被爆者の本当にその厳しい体験が、はい、世界に伝わっていない、そういう状況の中ではですね、やっぱりなんか核抑止論というのが幅を利かしてしまう、はい、つまりは核兵器のその力というか能力だけが、まあ、前面だったって、そこの中で人々がどんな死に方をしていったのか、生き残った人たちがどんな苦労しているのかといったようなことが、これこそが、まあ、反核あるいは核廃絶の力の源になるはずですけども、その情報が、まあ、伝わらない限りは、妙な政治的な取引の中で核というのはどんどんどんどん、まあ、残っていく、いつかはまた3発目の核が使われるようなことがあるんではないか、たびたび戦後危機が来てますから、
はい
はい、そういうことを回避するためにはやっぱり被爆者の声が
いろんな国の人々に伝わるということが、はい、私たちができることの一つであるということですね、はい、そう思います。はい、あのそういう、 こう被爆された方のお話をこう聞かれて、
はい、
あのこうそうなのかというなんか、うん、こう心に残った、うん、言葉とか何かはありますでしょうか。うん、もうもちろん全部がそうだとは思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう今の私たちになんかこう、うん、メッセージみたいなのは、はい、なんかありましたですかね。
そうですね、あの生き残った人たち、多くの人たちが言うのはその生き残ったこと自体を一つのなんか罪の意識として抱えてるんですね、うん、でつまりあの壮絶な現場で、助けてくれ水をくれとこういう風な声を聞きながら逃げた、逃げたから自分は助かった、どうしようもなかったんだということなんだけれども、そういう、まあ、死の間際にいる人たちに手を差し伸べることができなかったその、まあ、介護の念というかそれにずっととらわれていて、じゃあ自分の生きてる意味ってのはやっぱりその体験を語ることしかないんだなということで、まあ、頑張って自分に鞭打って話を続けてる、まあ、そういう人がたくさんいます。
ああそうですか。
はい、その話は本当に壮絶な話です。そうしたことをみんながやっぱり共有をして、これは過去の話ではないわけですね、
はい、
原発でもあわやというふうな
事態が、まあね、
想定されたわけですから、
はい、
まあ、そうした人たちの気持ちをみんながやっぱり共有する必要があるなということを思いますね。
ああそうですか、
はい、
あのよくこう戦場から生きて、帰られた方が、うん、やっぱり自分が生き残って本当にこう申し訳ないというのを今もこう思っておられるのと同じように、
そうですね、はい、
あのそういう原爆で、
はい、
生き残られた方も、うん、そのようにこう思っているっていうのは、うん、あの初めて伺いました。はい、そうですか、
はい、
さあそして、国連がこういう、情報発信を始めたというふうに伺いましたが、
はいはい、
このお話を少し。
あ、はい、実はあの国連は軍縮局と広報局が一緒になってですね、アメリカ大陸に住んでいる被爆日本人の被爆者12人の ビデオ証言をですね、今年の8月から世界にインターネット上で、
去年の8月ですね、
ごめんなさい、去年ですね、はい、発信を始めました、
はい、
で
国連がというのが、はい、意外なんですが、何かきっかけがあったんでしょうか、
はい、そうですね、2010年の夏に広島長崎に国連事務総長パン・ギムンさんが訪問しました。
韓国の方ですよね、はいはい、
でその彼が広島長崎で、被爆者の声をぜひともいろんな言語に翻訳をして世界に広めなきゃならないと、でそれこそが軍縮教育の、一環として、重大重要な意味を持つ、こういう発言をされているわけです。でその発言を受けて軍縮広報局が動き出して、そういうことになったわけですね。でとりあえず12人と非常に限定されていますけれども、11カ国の言語で、字幕がついたものが今公表されています。インターネットで見ることができます、
はいはい、それに、はい、永谷さんのゼミ、
はい、ゼミではなしに、はい、大学自体が、はい、全体として、取り組みをしました、はい、というのは関係をした、
はい、
そうですね、映像を撮ったその国連が出した際、ビデオの映像を撮った人物から私の方に京都外大で翻訳してくれんだろうかという声が去年の4月にかかったわけです、
はい、
で大学で相談をしたらもうぜひやろうと、こういうことになりまして、京都外大実は見学の精神が世界、ごめんなさい、言語を通して世界の平和と、こういうことになってますので、
そうですか、
はい、それを実現するのにいいなということで、はい、7カ国語文を翻訳をして協力をしました、
はい
はい、という流れがあるわけですね。
そうですか、はい、それは、はい、私たちが、はい、見ようと思えば、
はい、
それは YouTube で見ることができる、
はい、YouTube 見れますし、
それ国連 の、はい、どっかのサイトというか、
はい、国連軍縮局のサイト、
はい、
で見ることができます。
はい、はい、
アドレスで言うと割に簡単で、
はい、
広島-長崎.com、 広島-長崎.com、
はい、
これで検索すればすぐに出てきますが、
はい、そうですか、はい、わ、はい、かりました。さあ時間がもう、
そうですね、
1分ちょっとになっちゃいました、
はい
はい、永谷さんはいろいろこう平和に関する活動をされているわけですけれども、私たちこう一人一人がなすべきこと、うん、できることというのはどういうことなのか、最後にお願いします。
うん、そうですね、今の翻訳ビデオで多言語で発信すると、この活動もですね、翻訳をする力がなければできないじゃないかと、こういう話になるんですけれども、翻訳できる人は翻訳をする、ビデオを撮って、編集をする、編集活動をする人は編集する、あるいはそういうサイトを作った、ビデオが公開されているということを広報する、広めていく、そういうことならできますよという人はそのことをやってもらえばいい、いろんな自分ができる範囲でですね、活動を一緒に、手伝い合いながら助け合いながら組み込んで世界に向けて発信できる。